書を朗読いたします。マルコの福音書9章14節から29節。マルコの福音書9章14節から。さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして体をこわばらせます。それであなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしおできになるなら私たちを憐れんでお助けください。イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰の私をお助けください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。イエスが家に入られると弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。説教の後、祈祷の後、説教、不信仰な私を助けてください。ジェフ・サンダース宣教師。
お祈りいたします。愛と憐れみ深い父なる神様、あなたの御言葉を聞くために集めてくださってありがとうございます。感謝いたします。今回も賛美を続けるだけでなく、薬のように優しい言葉をいただきます。どうぞ主よ、私たちを真実に回復させ、私たちに触れて癒してください。社会に住む限り病気、痛み、罪だるに苦しみます。今回復、癒し、罪の終わりを戻らすだけではなく、将来これらのことを終わりになる確信と望みを強めてください。父よ、ガザやウクライナでの戦争や不安な社会を覚えて祈ります。その場所に平和をもたらし、復興と和解を確信してください。苦しむ人々に対しては希望を失うことがないようにしてください。 そして偉大な医者として、さまざまな病気で苦しんでいる人々を癒してください。この場所にあなたの愛と光が輝き、愛と慈悲のメッセージを伝えるためにあなたの教会を用いてください。あなたの御言葉を聞いて、そして私たちがあなたの素晴らしさを表すものとして栄光をあなたに返すことができるように、私たちの心を整えてください。主イエスの御名によってお祈りします。アーメン。大学生の時、友達と春休み車で旅行をすることがあります。最後の夜、ホテルに泊まって翌朝に帰るか、泊まらないで夜通しに運転して帰るか迷っていました。私が夜通しに運転しよう、そうすれば明日の朝には家に戻れるよ、そして俺の家に寄ってくるよ、お母さんがパンケーキを作ってくるんだ、超うまいよというと、みんなが本当？よし、OK、みんな車に乗ろうと答えました。マットという友達が来るときにも運転してくれたので、帰りも運転してくれることになりました。でも出発して数時間後、マットが疲れてきたなと言い出しました。私たちはみんな、そりゃそうだろう、誰が代わりに運転しようかと答えました。それとマットは、いやいや大丈夫だよ、ちょっとガソリンスタンドに寄ってエナジードリンクでも買ってきて元気になるから、運転するからおごってくるよと答えました。そこで私たちはマットにレッドブールを5本買ってきました。彼は、一気に全て飲み干しました。私は今までマットがこんなに元気そうな姿を見たことがありませんでした。私は助手席に座っていて、他の4人は後部座席で早くも眠りに落ちてしまいました。私とマットだけが起きていました。その時は、早朝3時ぐらいでした。私は午後のレッドブールを飲んでいなかったので、やはりだんだんと眠くなってきました。私はマットに、ああちょっと眠くなってきた、30分ぐらい寝てもいい？と言いました。マットは、いいよ、俺は全然疲れてないから、こんな元気なの人生初めてだわと答えました。ああそう？いいね、じゃあちょっと寝るわ、運転してくれてありがとう。私が安心して眠っていると、突然車が激しく左右に揺れて、私は驚いて目を澄ましました。でも後部座席のみんなはまだぐっすり寝ていました。どうしたの？どうしたの？とパニックになってマットに聞くと、あ、大丈夫大丈夫、一瞬寝ちゃっただけ心配するなよと答えました。一瞬寝ちゃった、いや大丈夫じゃないだろうと思う。次のガソリンスタンドでマットに停車させ、私もレッドブールを数本飲んで家に着くまで頑張って起きていました。皆さん、今まで誰かのことや状況や自分自身などを本当に強く信じていたのに、何か起きて全てが失われたような気持ちになったことがありますか？私の場合、友達のマットに対して強い信頼を抱いていました。彼は優れた運転手だし、事故一度も起こっていないし、責任感がありました。今振り返ると、おそらく私の信頼はマットじゃなくて、レッドブルに対してだったかもしれないけれども、それでもなんだかんだで安全に帰れると確信してました。でも、もはやマットに対する信頼を完全に失っていました。不安で怖くなり、私は家に帰るまで必死で目を澄ましていました。でも私ができたのは、垂れ寝ないで座っていることだけで、私の力では何もできませんでした。 この時は、私たちの弱さや無力さやがよくわかるのではないでしょうか。自分たちがどれだけ助けを必要としているかわかります。今日のお話では実際に信仰を持ってなかった人々の2つの例が明らかになり、彼らの頼りなさが現れました。今日のお話では信じることができなかった人の例から、彼らに頼りないもの大きが分かります。不安、恐れ、信仰がかろうじて保たれている状態での生活の不安定さも見られます。今日はこの話を見ていきますが、その中でこの箇所が私たちに神様のすねがる方法を教えてくれると思います。そしてこの時にどのようにその方法を実践するかも教えていきます。それでは、最初のポイントを見てみましょう。弱さを認める、今日の話の前の箇所ではイエスは山の上にいました。彼は山の上で聖書で最も有名な聖人の2人、エリアとモーセと共に栄光に包まれていました。そしてペトロ、ヤコブ、ヤホネの3人の弟子が全てを見守っていました。それはまさに素晴らしい光栄です。しかしその後イエスは山を降りて、下での現実が全く栄光ではないことを見つけます。不協和音があり、弟子たちは宗教指導者と議論し、不信仰が広がっています。この箇所で最初に出てくる信仰不足の人物は一人の父親です。この箇所によると、イエスと三人の弟子が山を降りる時に議論が起きていた、とのことで、議論の内容については語られていませんけれども、弟子たちが悪霊を追い出せなかったことが原因である可能性が高いです。なぜなら論争の最中にこの男性が自分の問題を抱えてイエスに近づいてきたからです。その問題は彼の息子に関するものでした。息子は痙攣し、口から泡を吹き、歯を食いしばっている、ところです。そんな歌詞を読むと、同情せずにはいられません。この少年が毎日どんな思いで いたのか想像できますか。皆さん、苦しみ、苦痛、何かが自分を操っているから、いつ痙攣が起こるか分からない恐怖、学校でどうだったのか、私の人たちはどう思ったのでしょうか、他の子どもたちや町に人々はいつ発作が起きるか分からないから彼を恐れていたのではないでしょうか。彼はいじめを受けていたかもしれません。今日の歌詞の後半にあるように、この悪霊が水や火に彼を投げ込み、彼を傷つけようとすることもありました。この男の子はもしも悪霊に取り憑かれていなかったらどんな人生だったのかなと想像していたのではないでしょうか。おそらく地獄のような生活だっただろうと思います。父親の気持ちも想像できますか。幼少期からこれを経験している息子の背負をすること、苦しめられている息子の背負をすること、何度も何度も何度も何もできないでただ見守ること、何回もこの全てが自分のせいだと考えたことでしょう。息子に声を引き起こさせたことは、私が何か悪いことをしたかもしれない。息子の生活を良くするために父親が何度も試みたさまざまな方法があったでしょう。そして父親はここでまだ、別の方法を試みます。彼の息子ルカの福音書によると、唯一の息子をイエスのもとに連れて行きました。 なぜならイエスが少しでも助けてくれるかもしれないと聞きたかったからです。しかしそこに着いた時、イエスは山に行ったため直接会うことができませんでした。代わりに彼は弟子たちに出会って、彼らは自分に対してその悪霊を追い払うことができると言いました。そこで彼は息子を彼らに託しますが、彼らは悪霊を追い払うことができませんでした。もうほとんど希望を失っていたでしょう。イエスに対してもそれほど期待していなかったのではないでしょうか。弟子たちはどうだったでしょうか。イエスは彼らに力と権威を授け、それを果たすように命じました。弟子たちにとって悪霊を追い出すという仕事はどれほど大変なものだったでしょう。私は昔、洋服屋で働いていたことがあるのですが、最初の大きな責任は店の前のテーブルにあるすべてのシャツがきちんと並んでいるか確認することでした。すっごい緊張しました。この程度でも緊張するのですけれども、悪霊を追い出す任務を果たすなんて考えられていません。彼らはその責任を果たせましたか。いや、彼らはそれができなかったです。彼らはそれを追い出す能力が自分たちにはないことに気づきます。彼らはそれまでそうしたことにそんなに問題ではなかったようですので、なぜ今はこれができないのでしょうか。まるで彼らにゲームの最後の数秒でボールが渡されましたが得点できなかったサッカー選手のようです。失敗しました。彼らはおそらくかなり困難していたでしょう。おそらく彼らはお互いに話し合っていったでしょう。わからない、イエスはこれをやらせてくれたし力もくれたのになぜできないんだろう。彼らが感じた恥ずかしさを考えるとかなり辛かったでしょう。何かをできるようになり、そして一瞬で大失敗を数十人の前で犯すことはどれほど恥ずかしいことか。箇所によると、そこには宗教指導者である立法学者たちがいた書かれています。そして彼らはおそらくこれらのプロではない宗教に訓練されていない人々がパフォーマンスを試み完全に失敗するを見て喜んでいたのではないでしょうか。そしてまさに痛い目にあったところにさらなる屈辱を加えるように、イエスがついに山から降りてきたとき、父親は弟子たちが失敗したことをイエスに話しました。この箇所では、ミノの魅力さがわかるのではないでしょうか。父親と弟子たちの描かれた弱さに気づきます。彼らは、両方とも弱く、自分自身や他者への信仰が欠けており、自分たちの頼りなさが深く分かりました。はじめにお話ししたように、この箇所は神様とどのようにつながるかに焦点を当てています。最初のステップは自分たちの頼りなさと弱さを認めることです。何も必要ないと思う人は決して神様を持っていません。自分の弱さを隠そうとしている人は神様とのつながりに苦労します。なぜなら神様につながるために自分のニーズを満たす力がないことに気づかないといけませんから。無力な人、弱い人こそ神様とつながることができます。クリスチャンであることは自分の弱さを認め、自分の力で自分を救われないことを認識している人であることを意味します。 神様とつながりたいなら、この認識が不可欠です。時間があれば、マルコの福音書を読む時間を取ることをお勧めします。マルコの福音書では、神様とつながる人が誰かを観察してください。力がない人、弱い人です。マルコ一章のひどい病人、マルコ二章の麻痺した人、片手の泣いた人、嵐の中の弟子たち、別の悪霊に取り憑かれた人、12年間集結していた女の人、娘が亡くなったヤイロ、これらの福音書の中の話は、弱い人たちこそがイエスにすがって、その結果、神様時代とすがったことを強調します。これは世界が教えることを逆ではないでしょうか。私たちは弱さを隠し、強さを見せるべきだ。それはこの世で成功する方法だ。しかし、見てください。神様はこの世界とは違います。そしてご自分とつながるためには、社会や周りの人が期待していることは違うことをしなければならない。弱さを見せること、失敗を認めること、自分の無力を認めること、これが神様とのつながり方なのです。前にも言ったように、神様とのつながり方にはもう一つ大事な部分があります。それが今日の二つ目のポイントです。信仰を持って対応することです。まず、自分たちが助け、頼りなさだと認識して、それに応じて信仰で対応します。でも、信仰で対応するとは、具体的にはどういうことでしょうか。よく考えると、私たち信仰で対応するとき、強くて確認に満ちた気持ちが必要だと思うことがあります。神様に近づくとき、まずすべてを理解している必要があると思うことがあります。正しい選択だと 100% 確信して、神様とつながることについて絶対に疑いを持ってはいけないと思うことがあります。でも、そうではない。そうではないとマルコが教えてくれています。それだと信仰は自分の頑張りによることによって神様のことじゃなくなっちゃうんですよね。では、もう一度この父親を見てみましょう。22節では、彼が自分の息子がどれだけ悪霊に疲れたかをイエスに説明した後、でも何ができるならどうか憐れんでお助けくださいと叫びます。これって強さの表れでしょうか。イエスが癒してくれると完全に確信している人の様子でしょうか。いいえ、これは弱さと信仰の不足の表れなんです。イエスはできるならと言うですかと言います。まるで話している相手が誰だか分かっていないのかと言っているようですね。実際のところ、その父親はイエスが誰かを完全に理解していませんでした。彼はイエスについて素晴らしいことを聞いていましたけれども、本当に癒しをもたらす存在だと完全に信じていませんでした。父親は何度もがっかりさせられていたので、信じることを躊躇していることがわかります。彼はもうこれ以上がっかりしたくないのです。その後、イエスは信じる者にはどんなことでもできるのですと言います。そして父親はおそらく新約聖書全体で最も有名なセリフの一つを口にします。信じます。不信仰の私を助けください。 これは強い信仰の現れではなく、弱くて脆い不足の現れなんです。疑いと混ざった信仰、かろうじて捕まえている信仰、完璧ではない信仰、この人は強さの象徴ではなく、むしろ弱さの象徴です。彼は大きな頼りなさだけではなく、信仰の不足も抱えています。彼の信仰の応答は、私たちが神様にどのように応答すべきだと思っている方法とは非常に違います。それは私たちが持っているべき信仰とも非常に違います。信仰の強さより信仰の対象がずっと重要なのです。大切なのは信仰の素晴らしさじゃなくて、信じている対象の素晴らしさです。これはある、神学者がある会議で使った例えなんですけれども、このことをもっと理解できるように、紹介したいと思います。皆さん、想像してください。二人のユダヤ人、名前は、鈴木と渡辺、ちょっとユダヤ人っぽくないけど、最初の杉越祭りの前日、二人は少し話していました。知らない人のために、言うと、杉越祭りは旧約聖書と呼ばれる聖書の前半で重要な出来事で、古代エジプトの十の災いの最後の夜に起こったものです。災いはファロの心が固くなり、奴隷として苦しむイスラエルを解放しないことへの結果でした。神の選ばれた民として奴隷となったイスラエル人の長男たちは、最後の災いで死から救われるために子羊の血で戸口に印をつけました。会話の中で鈴木と渡辺に言ったことは杉のような感じです。今夜何が起こるかちょっと心配しない？渡辺は、神様はしもべモーセを通して何をすればいいか教えてくれたよ。心配しなくてもいい。子羊を殺して戸口に血を塗ったんでしょ？それをやってないの？もちろんやったよ。バカじゃないから。でも、ここ、最近の出来事を考えると、それでも結構怖いんだ。わかる？この災いの中で、カエルや川が血に変わるんだもん。本当にひどいことだよ。そして今、長男が殺されるかもしれない。渡辺は大丈夫だよね。お前は3人の息子がいるけど、俺は1人だけなんだ。息子を愛してるし、もし今夜通り過ぎる死の天使が彼を連れていくなら、俺どうしたらいいか分からないよ。神様が言っていることは分かってる。知恵を塗ったんだ。でもそれでも怖いんだ。早くこの夜が終わるといいな。そして渡辺は答える。全然怖くない。神様の約束を信じているから、絶対に信頼できる方。その夜、死の天使がやってきました。ドーチェルの息子が亡くなってでしょうか、皆さん。もちろんその答えは、どっちでもなくなっていません。死は信仰の強さに、純粋さによって通り過ぎるのではなく、子羊の血に基づいて通り過ぎるのです。弱い信仰でも強い救い主に対する信仰は救いの信仰なのです。実際、弱い救い主への 強い救い主の弱い信仰も強い信仰と同じぐらい救いの信仰です。なぜなら信じる能力ではなく救い主が救う能力にかかっているからです。強い救い主への弱い信仰も強い救い主への強い信仰と同じぐらい救いの信仰なのです。最終的にあなたの救うのはあなたの信仰ではなく信仰を寄せる救い主なのです。もう一度今日の箇所をご覧ください。イエスは弱い信仰の応答にどう反応したのでしょうか。疑念と混ざった信仰はどうだったのでしょうか。イエス様が19節で言ったことの後、イエスは言ってしまいましたか。絶対に違います。皆さん、25節を見てください。イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし、耳を聞こえなくする霊。私をお前に命じる。その子から出て行け。見ろとこの子に入るな。そして彼はその子供の手を取り上げ、彼は起き上がりました。イエスは、折れかかったような信仰を見ても、それに対応しました。私たちの信仰は、私たちを救うには十分に強力ではありません。キリスト教の信仰は、あなたの信仰についてではなく、キリストとキリストの救いの力についてです。最も小さな弱い信仰でも完全に神に結びつきます。ほんの少しの信仰でも疑念の混ざった信仰でも私たちを神の救いの力に結びつけます。今週、この箇所を考えていた時、私はいつも19節に引き戻されました。これはまさに神様が私たちのためにしたことです。神様は単なる不信仰だけでなく、反抗に満ちた世界から目を背けるのではなく、愛から行動して状況を修復しようとしました。神様はその唯一の子を世に送り、私たちが信仰を生み出せるようにしました。イエスを弱く、無力になることで私たちに救いを提供しました。驚くべきことに、これは神様の最初からの計画でした。多くの苦しみに耐え、最終的に死に直面することでした。考えてみてください。イエスが経験した信じられないほどの苦痛、容赦ない鞭打ちによって背中の肌が裂け、そして手と足に釘で十字架に打たられる様子を、それは想像できますか。神様の苦痛も考えてみてください。神様が自分の唯一の息子にこれらの全てを耐えさせ、最終的に恐ろしい死に直面させる様子を、今日の話の父と違って、神様は実際には自分の子イエスを助ける力を持っていました。神様は無力ではありませんでした。ではなぜ助けなかったのでしょうか。自分の子に持って良い生活に臨んでいたなかったでしょうか。いいえ、それは私たちのためでした。神様は自分の子を助けないことを選び、私たちを助けました。弱さと無力さを受け入れたイエスは、私たちが彼と深く結びつくことができるようになりました。 たる今だけでなく永遠にわたってです。では私たちはどのように反応すればよいでしょうか。まず自分の弱さ、罪、そして自分自身を救う力、能力のなさを認めること、次に信仰を持ち、すべての疑念と困難をいただい、抱えながらも神に対して、もしあなたが今日ここにいて神様とつながりたいと思っていても、疑念と困難があるなら、あるから心配だとしたら、この話の父親のように祈ってみてください。今祈りの中で彼の言葉を反復してみることをお勧めします。信じます、不信仰な私を助けてくださいと。それではお祈りします。天の父なる神様、今日聖霊によって導いてくださってありがとうございます。弱い信仰があっても、あなたにはいつも私たちと共にいてくださってありがとうございます。感謝します。この信じていの機会を含めることができるように、恵みを与えてください、今日の礼拝の残りをあなたに委ねして、イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。